主は今招いて言われます。あなたの贖い主、イスラエルの聖なる方、主はこう言われる。私は主、あなたの神。私はあなたの益となることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美します。皆様お立ちください。引き続きまして賛美歌83番、聖なるかな、賛美歌83番を共に賛美しましょう。ご着席ください。司会者がお祈りさせていただきます。話し終わるとシモンに、沖へこぎ出し網を下ろして漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは湯通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たちを礼拝に招いてくださり、あなたの御言葉によって励まし、慰めて、癒して、このところからまた新たに力をいただいて それぞれの知恵と向かわせてくださる主に感謝を捧げます。過ぎた一週間を振り返るときに、いろんなところを主よあなたは通されます。どうしても自分で変えることのできない現実に悩んでしまったり、またどうしても弱い自分を見てしまい、そのところから動けなくなり、眠れぬ夜を過ごしてしまった方もおられるでしょうか。私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでしたと、あのペトロが疲れ果て主に言ったように、私たちも主をあなたに祈るときに、もうこれ以上は何もできませんとあなたの前に出てしまうものですが、あなたは慰めを与えるだけではなく、そんな私たちに沖へこぎ出し網を下ろして漁をしなさいと、この後にあなたは知らないが私には計画があり、行ってごらん、一歩踏み出してごらん、その後に今考えることのできないような出来事を用意してあなたに備えて待っていると言われる主がおられることに感謝をいたします。どうぞ主よ、この朝あなたの御言葉を待ち望みます。弱り果てた私たちに一歩踏み出す力をください。変えることのないできない現実に打ちひしがれている私たちに、どうぞとどまってしまうだけではなく、このところから出ていく力を与えてください。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞこの朝共に礼拝を捧げておりますお一人お一人のうちに、さらなる恵みを持って届いてくださいますように、また奉仕をされるお一人お一人のうちにも礼の一致を持ってこの奉仕が全うできますように支えてください。何よりも今日語られます先生を御油を添えてくださり、通り行く人としてあなたが用いてくださって、この朝でなくてはならない御言葉を持って大胆に語ることができますように、主が支えてください。一切を御手に委ねて愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開けください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして今朝の聖書の箇所を購読いたします。今朝の購読の箇所は詩編59編です。旧約聖書の875ページ、旧約聖書の875ページ、詩編59編です。 1節と2節は司会者が読みます。皆様は3節からどうぞ読んでください。最後の18節は司会者と皆様と共に称したいと思います。それでは詩編59編1節から18節を購読いたします。指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩、ミクタム。サウルがダビデを殺そうと人を使わして家を見張らせたとき、我が神、私を敵から助け出し、立ち向かう者から高く引き上げ守ってください。主よ、力ある者らが私の命を狙って身を潜め、争いを仕掛けてきます。私には背きもなく罪もなく、あなたこそ主、万軍の神、イスラエルの神。国々を罰するために目を覚まし、悪しき裏切り者には誰にも恵みを与えないでください。彼らは口から、その唇から剣を吐き出しています。それを誰が聞くでしょう。我が力よ、私はあなたの言葉を守ります。まことに神は私の砦、我らの盾、我が主よ。彼らを殺さず、私の民が忘れることのないようにしてください。力によって彼らを動揺させ、引き下がらせてください。憤りによって絶やしてください。絶やし、一人も残さないでください。その時、人は知るでしょう。神がヤコブを地の果てまでも治めることを。彼らは餌食を求めてさまよい、食べ飽きるまでは眠ろうとしません。ご一緒に、我が力よ、私はあなたを褒め歌います。神は我が砦、我が慈しみの神。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。最初に西村さんにお祈りをしていただきます。
しかし私はあなたの力をたたえ、朝にはあなたの慈しみを喜び歌います。あなたは我が砦、苦難の日の逃げ場になってくださいました。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。御言葉をもって私たちを安らってくださることをありがとうございます。このように日曜日の朝、御前に集い、あなたに礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。お一人お一人が一週間の歩みを終え、御前に集っております。どうぞ心からの礼拝をあなたに捧げることができますように 私たちのうちに妨げになっているものがございましたら、取り除いて御前に出ることができますように導いてください。今日は新学校デーとして礼拝を捧げます。直接献身して その働きのために学ぶ神学校を覚えてくださり、またその働き人を祝し、そしてこれからも献身者を多く起こしてくださいますように、私たちがそのことを覚えて祈ることができますように導いてください。そして語ってくださいます鎌野香織先生を豊かに満たして、今日このところで私たちに神様の言葉を伝える器として尊く用いてください。そして聞く私たち一人一人がその御言葉に向き合って従うことができますように導いてください。また礼拝のために立てられておられます奉仕者お一人お一人の上に臨んでくださって、それぞれがあなたの導きによってその奉仕を全うすることができますように導いてください。すべてを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆さんご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。今朝の聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書20章17節から28節、新約聖書の37ページ、新約聖書の37ページ、マタイによる福音書20章17節から28節です。
聖書をお読みいたします。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子をあざけり鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、願い事をした。イエスが何をしてほしいのかと言われると、彼女は言った。私の二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか、分かっていない。私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に座ることは私の決めることではない。 それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、諸民族の支配者たちはその上に君臨し、また偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者となり、あなた方の中で頭になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。以上です。
続きまして、皆様とご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A、 賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは続きまして、牧会祈祷、その後宣教使えるためにと題して、鎌野香織副牧師に取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げします。恵み豊かな天のお父様、あなたの御名をあがめ、心から感謝をいたします。あなたが変わらず私たちを顧みてくださり、私たちに良きものを備えてくださるお方であることを今日も覚えてありがとうございます。あなたが私たちに命を与えてくださり、またこうしてあなたの恵みをお与えくださるために、この礼拝に招いてくださったことを覚えてありがとうございます。あなたは天と地と、そこに満ちるすべてのものをお作りになられ、そして時を定め、季節を司っておられる方であることを覚えます。けれども急激な気候の変化によって、私たちはその肉体に弱さや疲れや、またその環境に慣れず体調を崩される方もおられるでしょうか。主がどうぞお一人一人の健康を支えてくださり、また弱さを覚えておられる方々の上には主の癒しと助けと支えがありますようにお願いいたします。あなたがいつも私たちと共に歩んでくださり、導いてくださることを覚えて感謝をいたします。けれども愛する人を天に送り、悲しみの中に、寂しさの中におられる方々も覚えます。主がどうぞあなたが、あなたの希望によってお一人一人を励ましてくださり、慰めてくださり、 あなたの希望に生きることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝を覚えつつも施設やまた寮の中でこの教会に来ることができないお一人人のことも覚えます。主がどうぞそのところにおいてあなたを礼拝することができますように顧みてくださいますようにお願いいたします。今日は新学校でです。この教会からもあなたご自身が直接お声をおかけくださり招いてくださり、その招きに従って日本へまた世界へと使わされあなたの働きを成しておられる方々を覚えます。ありがとうございます。今も生きて働いておられる主が今この時代に必要な働き人を覚えてくださっていることもありがとうございます。収穫は多いが働き手が少ないと送り出してくださる主に祈りなさいと言われてますから、私たちは祈ります。どうぞ主がそのような方を起こしてくださり使わせてくださることをお願いいたします。今集っておられるあなたの御前に集っておられるお一人一人のその今週の歩みを祝してください。お一人一人を恵みで満たし、またそのご家庭をあなたが彼に見てくださいますように、そしてお一人一人を通して関わる多くの方々の家に主の祝福と恵みが注がれていきますように、お一人一人を用いてくださいますことも合わせてお願いいたします。今から御言葉が開かれますけれども、主がどうぞ御言葉を通して私たちにお語りください。私たちにあなたの恵みを、またあなたの御心を示してくださり、またあなたの招きに従って御言葉に立って歩んでいく信仰もお与えくださいますようにお願いいたします。一切を見てみだね感謝し、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。マザーテレサをご存知の方は多いと思います。日本にも3度来られていますから、それなりの年齢の方はテレビでご覧になったかもしれません。彼女は貧しい人々に使える生き方を選び、亡くなるまでその奉仕をされました。彼女がどのようにしてこのような働きをするようになったのかは、彼女の伝記を読めばわかるでしょう。しかしこの聖書の箇所からも彼女がそのような働きに召されていった理由を知ることができるのではないでしょうか。それはイエス様がこの世界に来られた目的と関係があるからです。この聖書の箇所ではイエス様がこの世界に来られた目的が書かれています。どのような目的でイエス様がこの世界に来られたのでしょうか。ご一緒に学んでいきたいと思います。教会共同訳聖書には見出しがついています。今日の聖書箇所の17節から19節の見出しにはこのように書かれています。イエス、三度死と復活を予告する。つまりイエス様がご自分の死と復活の話をされたのが今回で3回目であるということです。この出来事はエルサレムに登る途中で起こりました。イエス様、十二弟子、そしてその他大勢の人たちが一緒にエルサレムに向かっていたようです。そのような中でイエス様は十二弟子だけを呼んで、これからイエス様の身に起こる出来事について話されたのです。それはイエス様の死と復活、十字架への道の苦しみと苦難と復活についてでした。イエス様は弟子たちにこのように話されました。18節と19節です。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子をあざきり、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。イエス様は人の子、私は祭司長たち律法学者たちに引き渡されてユダヤの最高議会であるサンヘドリンで裁判にかけられるとおっしゃられました。そしてそこで 死の宣告を受ける。それから異邦人に引き渡され、ローマ兵によって苦しみ、あざけり、鞭打ちを受けた後、十字架にかけられる。しかし人の子は三日目に神によってよみがえらされると弟子たちに話したのです。イエス様がご自分が十字架にかけられるという予告を話されたのは今回が三度目でした。一度目はマタイの福音書16章21節に書かれています。十字架と復活のことをイエス様から打ち明けられた弟子たちはどのように受け止めたのでしょうか。ここではペトロのことが記されています。ペトロはイエス様を脇へお連れして、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと勇み始めたと書かれています。それでイエス様は、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだとペテロを叱責されたのです。二度目はマタイ17章22節と23節です。弟子たちがガリラヤに集まっていたとき、イエス様はご自分の受難を話されたのですが、聞いた弟子たちは非常に心を痛めたと書かれています。弟子たちはイエス様をどのように見ていたのでしょうか。イエス様の時代の人々はローマ帝国からの解放を求めていました。その解放を訴えているメシアと名乗る人たちがたくさんいました。そのような人たちはローマ帝国に反乱する者、政治犯として最も残酷な刑である十字架で見せしめにされて殺されたのです。弟子たちもイエス様に力でローマの軍隊を追い出してほしかったのです。ローマ帝国からエルサレムが解放されることを期待していたのです。イエス様は今までの自分はメシアと言っているような人たちとは違う、病を癒し、その言葉と技には神様の権威がある、そんなイエス様が十字架にかかれるなんて起こるはずがないと思っていたのでしょう。イエス様は一度、二度、三度とご自分に起こる十字架と復活について話されましたが、弟子たちは三度聞いてもその真意を理解すること、悟ることはできなかったのです。それはこの後のゼベダイの息子たちの願いとその他の弟子たちの反応でもわかります。イエス様の話が終わると、ゼベダイの息子たちと母がイエス様のところに来ました。イエス様にお願いをするためでした。この母もエルサレムに登っていく人々の中にいたのでしょう。母は21節にあるように、私の息子ヤコブとヨハネがあなたの御国であなたの右と左に座れるようにと願い出たのです。御国、神様の国で自分の息子たちがそれぞれ最高の位である右と左に座れるようにと、イエス様に願い求めたのでした。それに対してイエス様は、あなた方は何も分かっていない、間違った求めをしていると指摘されました。それはイエス様の右と左に座ることはイエス様が決めることではないからです。23節に書かれているように、父なる神が定められた人々にそのことを許され、決められ、備えられることだからです。イエス様はその後ヨコブとヨハネに、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと尋ねました。それに対して彼らはできますと答えたのです。杯とはイエス様が受ける苦難や苦しみのことです。確かにヤコブは人の中で最初の殉教者となりました。ヨハネもペトロと共に最初の迫害を受ける者となりました。晩年にはパトモスに島流しとなり、迫害に耐える長い苦難の道を歩んだのです。結果的にヤコブとヨハネはそのような歩みをすることになりましたが、 それが御国での地位を約束することにはならないのです。人の願いや思い、行いで判断されたり、決められたりすることではありません。御国の地位は人が願うことではないのです。父なる神が決められ、父なる神が与えられるものだからです。だから、イエス様は彼らに間違った求めをしていると言われたのです。他の十人の弟子たちは、ヤコブとヨハネとイエス様のこのやりとりを聞いて、また見てどのように思ったのでしょうか。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟に腹を立てたと、24節にあります。十人の弟子たちは、ヤコブとヨハネが自分たちを出し抜いて、イエス様に御国での最高の地位につかせてくださるようにと、お願いしたことに腹を立てたのです。それも、ちょっとやそっとの腹の立ち方ではありませんでした。腹を立てたと訳される言葉は、新しい皮袋の中で、新しいブドウ酒が発酵して、激しくたぎり立っていることを表しています。たぎるという言葉は、湧き上がる、煮え立つという意味があるので、お湯が激しく、ぐらぐら、ぐつぐつ煮えている様子です。すぐに火を消さないと危ない状況です。彼らは二人の兄弟にやったことに対して、腹の中が煮えたぐるほどの腹を立てていたのです。それは、十人の兄弟たちも、ヤコブとヨハネと同じように、同じようなことを考え、心の中で願っていたからです。弟子たちの中で、誰が偉いのか、誰が一番なのか、地位や権力争いをする様子を見たイエス様は、弟子たちの間違った考えを指摘されました。あなた方も知っているように、諸民族の支配者たち、この世の支配者たちは、人々の上に君臨し、横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっている、とイエス様は言われました。この世の支配者や偉い人と言われる人たち、そのような人々は、人々を力ずくで治め、権力を欲しいままにし、権力を振るい、人々を強制的に従わせようとしています。この世の支配者たちは自分たちの生存のために競争し、上に立つ価値観でこのようなやり方をしますが、あなた方の間ではそうなってはならない、とイエス様は26節で弟子たちに言われました。続けて、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものとなり、あなた方の中で頭になりたい者は皆のしもべになりなさい、と言われたのです。イエス様は弟子たちに何を伝えたかったのでしょうか。弟子たちは偉くなりたい、権力を持ちたい、高い地位につきたいと思っていましたが、それはこの世の支配者たちと同じように思っていたのでしょう。同じようになりたいと思っていたのでしょう。だからイエス様は弟子たちに、そうであってはならない。この世の支配者のような価値観を持って、それらを自分たちの間に当てはめてはならないと言われたのです。むしろ偉くなりたい者は、人から自分に仕えてもらうことを要求するのではなく、自分がみんなに仕えるものとなる生き方をすること、先頭に立ちたい者、頭になりたいと思う者は、人が自分のしもべになることを要求するのではなく、自分がみんなのしもべとして生きるようにと言われたのです。この世の社会の価値観、考え方、行い、振る舞いなどは、あなた方の間、弟子たちの間では当てはめてはならない。むしろ、偉くなりたいと思うものは、使えるもの、給仕するもの、奉仕するものとなりなさい。先頭に立ちたいと思うものは、しもべ、奴隷になりなさいとイエス様は言われるのです。イエス様はどうしてそのようなことを言われるのでしょうか。28節にはこのように書かれています。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのと同じように。 ここにはイエス様がこの世界に、この地上に来られた目的が表されています。イエス様がご自分のことを人の子と言われるのは、人の子が御子を指しているからです。イエス様がこの世界を治める王として、その御子が来られることは旧約聖書に予言されています。この聖句の背景には、イザヤ書52章3節から53章に表されている苦難のしもべとしてのメシアの姿です。しもべの身代わりの死、身代わりの苦難が繰り返し描かれています。イザヤ書53章10節から12節のところが、この28節の特に関わる背景となっているのです。イエス様はメシアとして仕えるために、ご自分の命を与えるためにこの世界に来られました。身の代金とは、奴隷を解放するための代金のことです。罪の奴隷となっている私たちを解放して神のものとするために、イエス様はご自分の命を身の代金、贖いの代価とされたのです。私たちは罪を犯して神に背き、神の怒りを受けるものとなってしまいました。神は愛であり、義なるお方です。神は神の義を全うするために、罪のない、罪を犯したことがないイエス様を、罪人である私たち人間の罪の身代わりとして十字架にかけられたのです。多くの人のために、すべての人の贖いのために、イエス様はご自分の命を与えられたのです。私たちのために、私たちに仕えてご自分の命を与えてくださったイエス様によって、それを受け入れ信じる者に新しい神の命が与えられるのです。イエス様が死んでよみがえらされたことで、イエス様が死を打ち破って勝利されたからです。イエス様の生涯は人々に仕える歩みでした。そのクライマックスが十字架でした。イエス様が十字架上で栄光を受けられたとき、イエス様の右と左につけられたのは二人の犯罪人だったのです。イエス様が人となってこの世界にくださったのは、私たちの身代わりの贖いの代価として、ご自分の命を与えてくださるためでした。そしてイエス様は私たちに仕えてくださったのです。人の子が来たのと同じように死なさいと28節で勧められています。私たちもそのような仕える生き方、歩みをするようにイエス様は勧めておられるのです。はじめにマザーテレサの話をしました。テレサもイエス様のように仕える生き方に招かれて、生涯を貧しい人々に仕えたのです。テレサは修道女としてインド・カルカッタで裕福な子どもたちを教える聖マリア学院で先生をしていました。しかし36歳の時に、貧しい人々と共にいるキリストに尽くしなさいという神の促しを感じました。神様からの証明です。その招きに従ってカルカッタのスラム街での働きを決意したのです。私がマザー・テレサの働きを知ったのは15歳の時でした。当時友達とカトリック教会へ行ってましたが、そこでマザー・テレサのドキュメンタリー映画を見ました。15歳としっかり記憶に残っているのは、その映像に残っていた女の子たちが15歳でその働きにつき始めるからです。彼女たちの働きは生優しいものではありません。そのドキュメンタリー映像に映っていたのは、貧しい人といっても死んでいく人をケアする働きです。道端で寝転んで自分で動くことができなくなった人たち、社会や家族、人からも見放された人たちです。そのような人たちを死を待つ人々の家に運んで世話をし、その方の最期を看取るのです。体にウジ虫が湧いているのをピンセットで丁寧に取り除くケアをしている女の子たちの笑顔は輝いていました。強いられてではなく、喜んでその方を慈しみ処置されている姿は、今も私の脳裏に浮かびます。病気を持った人をケアするため感染し、中には命を落とす人もいたようです。厳しい現状です。それでもイエス様に召されて 死を待つ人々に仕える彼女たちは使命と喜びにあふれ輝いていたことは忘れることができません。イエス様は贖いの代価としてご自分の命を私たちに与えてくださり仕えてくださいました。マザーテレサを招いたように私にもそしてあなたにも仕える人となりなさいとイエス様は招いてくださっているのです。イエス様がこの世界にこの地上に人となられてこられた目的は仕えるためでした。メシアとしてしもべとして多くの人の贖いの代価としてご自分の命を与えるためでした。仕えるとは奉仕者と訳される言葉です。まずイエス様が私たちに仕えてくださり命を与えてくださったのです。その恵みの家に私たちはそれぞれ与えられている賜物を用いて仕えるものとして奉仕をするように招かれているのです。私たちはマザー・テレサのような働きはできませんけれども、それぞれ与えられている賜物によって仕えることができるようにと神様が私たちに恵みを与えてくださっているのです。マザー・テレサがその招きに応え、そのような歩みを選んだように、私たちも私たちに与えられている恵みによって、イエス様の招きに挑戦することができるのです。神の恵みによって、イエス様の招きに応え、しもべとして奉仕をする歩みをさせていただきましょう。お祈りします。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、恵み豊かな天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたが私たちに仕えるために、私たちにあなたの命を与えてくださって、私たちが新しいあなたの命に生きるために、イエス様が仕えてくださり、まず仕えてくださり、私たちのために十字架におかかりになり、蘇ってくださったことを覚えてありがとうございます。そしてあなた方もそのように歩みなさいと招いてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちのうちには自分の力ではそのようなことができませんが、ただただあなたのその恵みによってそのような生き方を選び、あなたのように使える者としての歩みを歩んでいくことができるように、私たちに信仰を与えてくださり、励ましてくださり、恵みをと賜物を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に感謝してしばらくそのところでご一緒にお祈りいたしましょう。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、プログラムには献辞式とありますけれども、本日は第二礼拝の方で献辞式を捧げさせていただきます。それではこの後賛美献金へと続きます。献金はご自由にしていただくものでありますから、どうぞ示された方はご自由に捧げてください。それでは賛美いたしましょう。賛美歌564番、イエスは委ねられる。賛美歌564番です。皆様お立ちください。 それでは礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにと、愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。ともすれば何をするにしても世の価値観で、また人の目が気になり、こうすればどう見られるんだろうと、そう思いながら生きている自分がいます。その中にあって主がなされたように、主に習うものになりなさいと導きを与えてくださり、ありがとうございます。私たちは世の価値観ではなく人に仕えるためにあなたから新たな命を与えられております。主よ、どうぞ私たち一人一人が、司会者が一番初めに祈られたように、人に仕えるために一歩前に出るその勇気を私たちに与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げいたします。どうぞ主よの御用のためにお使いください。また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださって、ますます捧げの恵みにともしめてくださいますように、よろしくお願いいたします。この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美いたします。唱詠の後、鎌の香り福牧師より神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に豊かにありますように。アーメン。